皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵教会のオープン礼拝へお越しくださいました。今日皆さん一人一人とここで時間ともにできること、本当に嬉しいです。今日はですね、国権先生の今年度のメッセージ、イエス様と出会った人々シリーズっていうのも最終回ということですけれども、イエス様が聖書の中でいろんな人々に出会ってくださったのと同じようにですね、私たち一人一人もですね、日々イエス様と出会っていると思いますけども、なんか今年度の思い出なんてものはありますでしょうか。私は良かったものもそうじゃなかったものも含めたくさんありますけれども、今日はですね、そんな聖書の人々中の人々たち、あるいは私たちのそのとイエス様との出会い、こういったものにですね、思いを馳せてですね、イエス様を賛美していければいいかなと思います。じゃあ初めに賛美歌っていきたいと思います。ご無理でない方お立ちください。我が神主よ、
我が神主よ、見させたまえ偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる神の御業、全地を覆い喜びの歌響かせ、その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、その日その日全世界が主の皆高く掲げる、叫べ己熱意、ハレルヤ栄光とはにあれ。
我が神主、
我が神主よ、見させたまえ偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる、全地を覆い喜びの歌響かせ、その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、全世界が主の皆高く掲げる、叫べ己イエスに、ハレルヤ栄光とはにあれ、
その日
全世界が
あれ栄光とはに
栄光とはにあれ。
続いて、私の望みはという曲を賛美していきたいと思います。私の望みは、
私の望みは主イエスだけにある。揺るがぬ礎、誠の光よ、その高き愛と常しえの平和、誠の慰め、すべてのすべてよ。この世に来られた神の一人子は、私をあがなう。闇夜にさまよう、世界を照らして輝く栄光、イエスのよみがえり、主イエスの勝利に死の棘おられて、尊い血潮は私をあがなう。恐れは消え去り、罪は許された。私の歩みは御手の中にある。この身をイエスより離すものはない。終わりの時までイエスに酔いた。
この身をイエスより、
この身をイエスより離すもの、終わりの時までイエスに酔いたのぶ。
メッセージの前に司会者が一言お祈りいたします。皆さんおかけください。愛する天の父なる神様、今日私たちをここへ、一箇所に導き集め礼拝を捧げる時間をくださったことを感謝いたします。どうかこれからあのメッセージを、あなたからいただくメッセージをその言葉通りに私たちが受け取ることができますよう、私たちの心を整えてください。何か最近いいことがあった方がいるかもしれませんし、そうじゃない良くないことがあった方もいるかもしれませんが、一度そういったものは脇に置いて、ただただあなたの御言葉を味わうことができますよう、私たちの心を静めてください。 感謝して、そしてこれからの時間期待して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
皆さんこんばんは、土浦恵み教会のオープン礼拝へようこそ。ここに集まった皆さん、またオンライン礼拝で見てくださっている皆さんを歓迎いたします。では共に御言葉を読んでいきましょう。マタイの福音書28章16節から20節の御言葉になります。聖書のお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますので、どうぞご覧になってください。マタイの福音書の御言葉です。マタイの福音書28章16節から20節、御言葉をお読みいたします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに出会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今までオープン礼拝において私たちはイエス様に出会った人々というテーマを持って、このマタイの福音書を読んでいきました。私たちの救い主であるイエス様は人としてこの世に来られ、人として成長し、人として生活し、人としてたくさんの人々に出会いました。そしてそれは十字架の上であっても同じだったんですね。イエス様は自分の命が取られるその時まで多くの人に出会ったんです。彼らはイエス様を罵るためにイエス様のもとに行きました。しかしイエス様はそんな彼らにも愛を注いでくださいました。ご自身が十字架の上で血を流し、そして命を落とすということによって、人々が誰であっても神様の御前に出ていくことのできるように変えてくださったんですね。イエス様はこのように十字架の上で死にました。そしてその3日後に死からよみがえられたのです。死からよみがえられたイエス様が何をしたのか。弟子たちに会いに行きました。イエス様は死んでよみがえってもなお弟子たちに会いに行かれたんですね。よみがえりの主に出会った時、弟子たちにはどんな出来事が起こったのでしょうか。イエス様に出会った人々というテーマでマタイの福音書を読むのは今日が最後となります。今日はよみがえりの主、復活のイエス様に出会うということについて、焦点を当てて、考えていきたいと思います。ではまずですね、この28章16節から20節の前に、まずはイエス様が復活されたその時の出来事をちょっと確認していきたいと思うんです。マタイの福音書の28章の1節から10節の御言葉です。マタイの福音書28章1節から10節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。 その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくあったが、大いに喜んで急いだかから立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラに行くように言いなさい。そこで私に会えます。ここに記されているのは、イエス様が復活されたその時のことです。イエス様は確かに十字架の上で死んで、墓に葬られました。死人としてですね。そして3日後によみがえられたのです。イエス様の復活の知らせを最初に知ったのは、マグダラのマリアという一人の女性です。彼女たちはイエス様の復活を知り、恐ろしくはあったが大いに喜んだと言います。恐ろしくはあったが大いに喜んで、死人がよみがえるというありえない状況を目の前にして、確かに彼女たちは恐れがありました。でもその恐れを上回るような喜びがあったんですね。イエス様が復活された、愛するイエス様が生き返られた、私のために十字架にかかったイエス様がよみがえられたんだ、その事実は彼女たちにとって何者にも上回る喜びとなったんです。新約聖書の福音書をこう読んでいくと、マグダラのマリアという女性がイエス様に出会い、そしてイエス様に救われ、自分のすべてを持ってイエス様に仕えていた人ということがわかります。マグダラのマリアはイエス様が葬られた墓を見に行こうとしました。他の福音書の記事を見ると、彼女はこの時イエス様を死人として、死んだ者として丁寧に取り扱おうとしていたことがわかるんですね。イエス様が死んでもなお、イエス様が十字架にかかって処刑されてもなお、彼女はイエス様を愛し、イエス様から離れるという選択肢を選びはしませんでした。それどころかイエス様に出会おうとして動いていたんですね。なぜ彼女は十二弟子ですら逃げてしまった、イエス様の死を直面してここまでの行動を起こすことができたのでしょうか。それは彼女がイエス様を心から愛していたからでしょう。自分の愛する人が亡くなった時、いつまでもそばにいたいのは当たり前だと思うんですね。愛した人を偲んでお墓に行くのもまた当たり前のことです。マグダラのマリアはイエス様のそばを離れることはありません。それはイエス様が生きていたとしても、また死んでいたとしても同じことでした。イエス様が死んで墓に葬られたならば、その墓にさえ行こうとした、この行動にマグダラのマリアのイエス様に対する大きな愛を見ることができるんです。イエス様に出会って救いを経験したマリア、 イエス様と人とに一生懸命仕えていたマリア、そして何よりもイエス様を心から愛していたマリア、彼女はイエス様の復活を最初に知りました。そして大いに喜んだんですね。イエス・キリストの復活が彼女には大いなる喜びであったというんです。そしてその喜びを急いで知らせようと走り出しました。墓にはもう何の意味もありません。悲しみや苦しみや敗北感、無力感、絶望、何よりも涙を流す場所であった墓はもう空っぽなんですね。主が復活されたのですから、愛する主が復活されたのですから、主に出会うことができるのですから、主が出会っておはようと話しかけてくださる。彼女にはもう喜ぶ以外の理由がないんですね。イエス様を愛する者、イエス様を自分の救い主として受け入れ、イエス様を愛しますと告白する者にとって、この復活というのは喜びでしかないんです。疑問や疑惑ではなく喜びなんです。復活というものがイエス様に出会うことができるからです。よみがえりの主に出会うこと、そこには走っていかずにはいられないほどの喜びがあるんですね。ではこのことを踏まえ、マタイの福音書28章16節から20節の御言葉を見ていきます。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は弟子たちに出会いに行きました。そして弟子たちもまたイエス様の復活の知らせを聞いてイエス様に出会いたいと願っていたのでしょう。彼らはイエス様に指示された山に登っていったと言います。彼らの願い通りイエス様に出会うことになりました。そしてイエス様を礼拝します。イエス様に出会えたというその事実を受け止め喜んでいるんですね。イエス様の復活もは弟子たちにとっても喜びであったというんです。しかしある者は疑います。本当にイエス様なのか、本当によみがえられたのか、復活は本当にあったのか、そんな思いになってしまったのかもしれません。少なからず戸惑いもあったことでしょう。目の前に立っておられるあの方が本当にイエス様なのか、見えてはいるが信じられない、そんな彼らもイエス様は出会ってくださいました。そしてイエス様の最後の言葉となる大宣教命令を下されるんですね。18節から20節の御言葉です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。 ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様が十字架の上で死なれたその時、神殿の天幕は上から下まで真っ二つに裂けました。神様と人とを隔てるものがなくなったのです。救い主イエス・キリストによって人は誰もが神様の御前に出ていくことを許されるようになりました。その主はこの喜びの知らせをあらゆる人々に伝えなさいと言うんです。あなた方の心に主によってもたらされた喜びがあるならば、それを伝えていきなさいと言うんですね。それが復活のイエス様に出会った人々に与えられた命令となるんです。主に出会って喜んだ者にも、主に出会ったけど疑いを捨てきれなかった者にも等しく与えられた命令です。大宣教命令と呼ばれるこの命令は、教会の使命とも言えるそんな命令となります。教会の歴史はこの命令から始まり、この命令を守るために続いてきたと言っても過言ではないんですね。昔も今も神様を信じ、イエス様を救い主として告白する者への大切な使命、これがこの伝えるという命令なんです。イエス様はこの命令を、イエス様に出会って礼拝した者にはもちろん、疑いを持った者にも等しく与えられました。礼拝をするということと疑うということ、彼らの行動は別々だったんですね。しかし共通点がありました。イエス様に出会いたいと願っていたことです。イエス様に出会いたいと願ったからこそ、イエス様の指示通りにイエス様が会ってくださるとかつて約束してくれたそのガリラヤの山に登っていったんですね。礼拝をして、または疑ったとしても、彼らの心の中にあったのは、我が救い主主イエスキリストに出会いたいというその願望だったんです。この時の弟子たちにはさまざまな困難があったことが予想されます。イエス様を捕らえた者たちにもイエス様の復活というのは知らされていました。祭司たちや長老たちはこの事実を何とか隠蔽しようとそう画策していたんですね。弟子たちを捕らえるということもおそらく計画していたことでしょう。死んだ者が生き返ったのだと、この生き返った蘇った主こそがまことの神の子なんだと弟子たちによって騒ぎ立てられたら、彼にとってはたまったもんではないんです。弟子たちはこの時イエス様のように捕まり処刑されてもおかしくないという状況に置かれていました。また彼らの心はどうだったんでしょうか。イエス様のことを思う時のこの時の彼らの心はどうだったんでしょう。彼らはイエス様が捕らえられると蜘蛛の子を散らすように逃げていきました。ペテロは捕らえられたイエス様を知らないと3度も否定しました。 十字架のかかったイエス様の十字架のかかったその丘に行った弟子は果たして誰がいたのでしょう。イエス様の墓に行こうとした弟子はいたのでしょうか。そんな行動をしていた彼らがイエス様の復活を知るとイエス様に出会いに行こうと今しているんです。イエス様の前に出ていくときに自分の行動を顧みてどれほどの勇気を振り絞らなくてはいけなかったんでしょうか。それでも弟子たちは山に登ります。それでも弟子たちは山に登ったんです。主に出会うためです。復活された主に出会うためです。彼らは今イエス様に出会いたいというその思いを持ってイエス様の前に立っているんです。礼拝する者もいれば疑う者もいました。しかし彼らはイエス様に出会いたいというその思いを持ってさまざまな困難を後にしイエス様の前に出てるんです。イエス様はそんな彼らに語りかけれます。イエス様に出会いたいと心から願う者に語りかけられるんです。自分を取り巻く状況がイエス様に出会うことを許さないとしてもそれでもイエス様に出会いたいと願う者に語りかけてくださるんです。自分の情けなさ弱さ罪深さに震えることがあったとしてもそれでもイエス様に出会いたいんだというその思いにイエス・キリストは答えてくださり語りかけてくださるんです。復活の主に出会った弟子たちのその後はどうなったのでしょうか。使徒の働きからちょっと確認をしてみます。使徒の働きの1章9節から14節です。人の働きの一章九節から十四節。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み彼らの目には見えなくなった。イエスが登っていかれるとき人たちは天を見つめていた。すると見よ白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く安息日にあることが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは女たちとイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。イエス様に出会った者が何をしたか、心を一つにして祈っています。もはやそこには礼拝した者、疑った者の違いはありません。彼らはイエス様に出会い、イエス様と語り、イエス様の命令を受け、心を一つにして祈っているんです。人の働きはですね、弟子たちの働きや最初の教会が立て上げられていくことをその内容としています。彼らは心を一つにして祈り、弟子を任命し聖霊に満たされ主の体なる教会を立て上げていきました。イエス様の命令というものを忠実に守っていったんですね。 この時の彼らの心を満たすものは何だったのでしょうか。復活の主イエスに出会い、イエスに語りかけられ、そしてその命令を忠実に守っていた彼らの心を満たしていったものは何だったのでしょうか。私はイエス様に出会った喜びではないかと思うんです。復活のイエス・キリスト、救い主に出会えたその喜びが彼らを突き動かし、どのような困難があったとしても教会を立て上げ、弟子を任命し、主の救いを述べ伝えていったんです。もちろん順調なことばかりではありませんでした。時には仲間同士で揉めることもありました。当然のように迫害もありました。命を落とす殉教もありました。それでも彼らは教会を立て上げ、弟子とするということを諦めませんでした。彼らがよみがえりの主、復活の主イエス・キリストに出会ったからです。イエス様に出会いたいと強く願う者がイエス様に出会う、その時そこには喜びがあふれます。そこには力があふれるんです。マグダラのマリア、そして11人の弟子たち、彼らは復活のイエス様に出会った人たちです。彼らのこの姿を通して、復活のイエス様に出会う人の特徴というのを知ることができるんですね。それは喜びにあふれるということです。そしてその喜びを伝えずにはいられないということです。私たちの誰もが持っている感情の喜びということについて考えてみましょうか。宝くじが高額当選しました。嬉しいですね。自分の生活の悩みの一部が解決されたような、そんな気持ちになることでしょう。誰かに知らせたいですよね。結婚することになりました。誰かに知らせたくないですか。大学や会社に合格しました。まず誰に知らせようか、そのことを考えるのではないでしょうか。子供や孫が生まれました。今までしたこともないような笑顔を持って人々に報告することでしょう。病気が癒されました。長年持っていた痛みがなくなりました。叫び出したくなるほど誰かに知らせたいんです。私はこの度聖教師試験の合格することができました。合格通知をいただいたときに、私が真っ先にしたことは妻に知らせるということでした。メールで合格通知をいただいたとき、私は教会にいたんですけども、電話ができる時間ではなかったので、すぐ LINE で受かったって送ったんですね。私の喜びを一番先に妻に知らせたいって、そう願ったからです。そして共に喜びたいと、この喜びを共に喜びたいと、分かち合いたいと、そう願ったからです。 喜びは大きければ大きいほど誰かには知らせずに伝えずにはいられません。主イエス・キリストが復活されました。私の罪のために私がかかるはずだった十字架にかかって血を流して死んでくださった方がよみがえられました。その方によって私が命を得ました。じっとしていられますか。じっとしていられますか。復活の喜び、大いなる喜びが私たちには与えられているんです。私たちもまたイエス・キリストに出会っているものなんです。復活の喜びが私の心を満たすなら、私もまた主イエスに出会っているんですね。神学校で学ぶときですね、宣教学という学問を学ぶんですけども、主にこう宣教するための方法とか歴史とか現状とかということを学ぶんですけども、私のクラスを担当してくださった教授がこうある日授業でこのような質問を投げかけました。イエス様を伝道する一番の方法が何だと思いますか。イエス様を伝道する一番の方法は何でしょうか。人が多いところに出てトラクトを配ることでしょうか。一人の人を捕まえてその人に御言葉のことをずっとずっと言い続けることでしょうか。時間を忘れ世を徹してその人のために祈ることでしょうか。もちろんどれもが素晴らしい伝道の方法だと思うんですね。しかしその教授の答えは、伝えるものが喜びに満たされることですよ、だったんです。一番の伝道は伝えるものがまず喜びに満たされることなんですよ、だったんですね。イエスの愛が、その喜びが心に満たされているならば、それは自然と溢れ出すからだという理由でした。だからその姿を見て周りの人は主の愛を知ることになるんだと。喜びがあふれ、祈りがあふれ、賛美があふれ、御言葉があふれる、それが最高の伝道なんですね。まず私たちが求めるべきは、主の愛が私に注がれたその喜びが私に満たされる、そのことだと思うんです。イエス様は復活されました。その事実を前にして喜びを覚える者は主イエスに出会う者になります。私たちはこの復活の主を私の主として迎え入れようではありませんか。主にある喜びを持って主に出会う私たちとなっていくことを切に祈り願います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、イエス様を私にくださったことを感謝いたします。 イエス様を私の救い主としてくださったことを感謝します。イエス様を私と手合わせてくださったことを感謝します。神様、どうか私たちが復活の主イエスを喜ぶものとなりますように。イエス様の復活の復活を約2000年前の遠い地での出来事ではなく、今を生きている私のものとして受け入れ喜ぶものとなりますように、私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージに応答して、私たちのこの口は賛美していきましょう。ご無理のない方お立ちください。私たちのこの口は、
私たちの口は穢れているけど、どうか主が声を清めて賛美を授けてください。偉大なあなたを皆が天でも地でも崇められ光だけが光輝くように、あなたのその皆はいつまでも讃えられましょう。私も主を慕いながら心捧げて讃えます。偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ主の栄光だけが光輝くように。
私たちのこの口は、
私たちのこの口が穢れているけど、どうか主がこれを清めて賛美を授けてください。私も主を慕いながら心捧げて讃えます。偉大なあなたを皆が
たのその皆は、
あなたのその皆はいつまでも称えられましょう。私も主を慕いながら心捧げて称えます。偉大な名を皆が天でも地でも崇められ、主の栄光だけが光輝くよ。
礼拝の最後に、主によって、口を清められ、そして聖霊に満たされた私たちが喜びを持って明日から明日いやそんなケチなことです今日からですかねもう今から、喜びを持って、それぞれの場所に、輝きながら使わされていくそんな気持ちで元気よく真昼のようにを歌って終わりたいと思います。かけて
命をかけて愛を示されたイエス様に出会い全てが変わった私はあなたに何を持って感謝を表せばいいのだろう。
マヒル
マヒル輝きながらあなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける世の光にしてください。
初めから命をかけて
命をかけて愛を示されたイエス様に出会い全てが変わった。私はあなたに何を持って感謝を表せばいいのだろう。
真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。
イエス様のように輝き続ける世の光にしてください。
真昼
のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける世の光にしてください。
以上で、今日のオープン礼拝終わりになります。良き交わりの時をお持ちください。